道徳の教科書を使って授業しましょうと学校で言われています。道徳の教科書を使って楽しく授業ができるようになりたいです。道徳の教科書を使う際に気をつけていることはありますか、というご質問ですね。道徳の教科書を使うと楽しく授業ができないのはどうしてでしょうか。もしかしたら教科書に書いてあるのがちょっと嘘っぽいなとか、この設定おかしいんじゃないのっていうところがあるからかもしれませんね。それから子どもたちが言ってることが建前ばっかりで、普段の行動と違いすぎる、何のためにこの道徳の授業をやっているんだろうっていうことが頭の中に浮かんできて、どうも楽しく授業ができないっていうこともあるかもしれませんね。ただ道徳の教科書を使うことはとても大事なことです。人間の生き方の基本原理がいくつかあるのですが、そのうちの大事なことが抜粋され教科書に網羅されています。なので道徳の教科書を使ってください。ただ楽しく授業するための工夫が必要です。例えば読み聞かせをする、話し合わせるのではなく読み聞かせをして、子どもたちにこういう人間の生き方としての基本原理があるんだよってことを教える。それからもしも時間を戻せるとしたら、いつだったらば違う行動をとることができるのかということを考えさせるのも工夫の一つです。それから正しい行動、こんな行動がいいなというのはいくつかあります。多面的多角的な見方、考え方を育てるために、他にどんな行動があったのかを考えさせる、これは学級でやることでいろんな行動が出てきますよね。あんな方法もある、こんな方法もある、そういうことを学習させるのも一つの方法です。関連する学習内容をつなぎ合わせるという方法もあります。例えば基本原理に関する知識、内容に関係する名言格言を暗唱する、ただ暗唱するだけではなく、それを覚えたかどうかチェックする、子どもたちに必要な知識が入っていきますね。それからアンガーコントロールトレーニングキットというものがあります。この中には怒りの感情やマイナスの感情を表現する言葉が書いてあります。これをフラッシュカードで学習することで、楽しくその表現する言葉を覚えることができます。さらにマイナスの感情をポジティブに捉えたらどんな言葉になるのかを学ぶこともできます。もちろん学校ソーシャルスキルフラッシュカードもとってもおすすめです。これを使うことによって、この具体化して体現してできるように実行する力、その知識、実行を支える知識が身につくんですね。さて、道徳の教科書を使った授業をするときには教材研究が欠かせません。礼儀正しい挨拶について学習したときのことです。礼儀正しいって大きな声で挨拶することと書いてありますが、大きな声ってどれくらいでしょう。このくらい、このくらい、このくらい、頭を下げてって書いてあるけれども、どのくらいでしょう。どの角度がいいのかな。そして表情はどんな表情がいいんだろう。そのようなことを学ぶことで具体化する力、体現する力がついていきますね。宇宙から見えたもの、この時には感動畏敬の念についてついての価値項目です。私は宇宙に関する本をたくさん読みました。向山先生の宇宙の語りも追試しました。子どもたち感動して話を聞いていました。初めて出会う宇宙の世界がたくさんありました。私自身が宇宙の広がり、宇宙の神秘、宇宙の凄さについて感動することで子どもたちにより伝わったと思います。また風呂敷一枚で、これは伝統と文化の尊重について学ぶ授業でした。日本のさまざまなものには汎用性があります。風呂敷はいろんな汎用性があります。こんな汎用性がある風呂敷ですが、結び方は何種類あるでしょう。実は2種類しかないんです。子どもたちはそのことにとても驚いていました。2種類の結び方は真結びと一つ結びです。この話をしてから真結び、一つ結びを体験しました。日本の伝統の持つ素晴らしさ、それが汎用性のあることであり、またシンプルであること、子どもたちは日本の伝統的な文化の素晴らしさを学ぶことができました。道徳の教科書を使わなければ、このようなことについて私は教材研究をすることがなかったのではないかなと思います。道徳の教科書を使い、教材研究をし、時には使い方を工夫することによって楽しい授業ができるのではないでしょうか。以上で終わります。